ります。天地の作り主、歴史の導き手でありたもう全能の神様、天地創造の初めの時、あなたは光あれとお命じになって、暗闇の中に光を創造され、また混沌に秩序をお与えになりました。あなたはこのようにして世界をお始めになり、終末の完成に向かって導いておられることを私たちは信じます。私たちはまたこの世界を覆っている罪の力が、罪なき主イエスの十字架の苦しみによって逆に打ち砕かれたことを信じています。さらにあなたの命は主イエスの復活において死の力に打ち勝ち、あなたの愛は憎しみに勝利したことを信じています。あなたは最悪のものからさえも最善のものを作り出すことがおできになる方です。このことを信じて今も後も生きていくことができますように、私たちを憐れみ支えてください。今私たちの世界は憎しみと暴力と不正に満ちています。先の見えない混沌と無秩序に覆われています。全能の神よ、どうかあなたの愛によって闇に光を、混沌に秩序をお与えくださいますように心から祈ります。このような状況の中で私たちの教会は今日定期総会を開いて、この世にある教会の在り方についてみんなで考え合うことになっています。どうかこの総会をあなたご自身が導いてくださいますように、そこで話し合われ決定されるすべてのことが私たちの教会の真の成長に役立ちますようにお力をください。これまで役員として奉仕された方々の労をねぎらい、新たに役員に選ばれる方々にあなたの御霊の力をお与えくださいますように切にお祈りいたします。神様、教会に連なるすべての愛する兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に病がいよいよ重い黒髪義光さんと、看病にあたる美智子夫人を顧み、いつもあなたが共にいて慰め支えてくださいますように祈ります。季節の変わり目に体調を崩している方やご高齢の方々の健康をお守りください。問題を抱えている友には良い解決の方向を示し、教会から遠ざかっている友にはあなたの導きをお与えください。道を求める友にはあなたの光を照らし、旅にある友には旅路の安全をお与えくださいますように。私たちの国にあり、またアジアの諸国にあって主イエスの福音を証ししている教会の上に、 あなたを信ずる者たちの群れの上に、今日もあなたの恵みと祝福が豊かにありますように祈ります。教会学校の愛する子どもたちが今週も心身ともに健やかに成長することができますようにお願いいたします。そしてこの町に住む多くの市民の方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かにありますようにお願い申し上げます。この礼拝にあなたご自身が親しく臨み、私たちに新たな信仰と希望と愛をお与えください。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。ヨハネは小アジアにある今のトルコの西の方ですけれども、7つの教会に宛てて順番に手紙を書いています。で、今日はその5番目でしょうか、サルディスという町にある教会に宛てられた手紙です。で、このサルディスという町は、前回のティアティラというところからさらに南南東へ約55キロメートル下ったところにある平地の町だそうです。昔は栄えたんですけれども、この黙示録が書かれた頃、つまり1世紀の終わり頃は羊の毛ですね、羊毛の集散地として知られたくらいで、特に重要な大きな町ではなかったということであります。けれどもこの町にも教会がありまして、そろそろローマ帝国全域に広がる気配を見せていたキリスト教を迫害に対して自らの姿勢を確立する必要に迫られていました。で、ヨハネはこのことを念頭に置きながらこの手紙を書いたのです。で、最初に神の7つの霊と7つの星とを持っている方が次のように言われると、そういう導入部がありますが、この神の7つの霊と7つの星を持っている方というのは、一章なんかを読むと分かりますようにキリストのことを意味しています。で、この手紙は他の6つの手紙も全てそうですけれども、主イエスキリストの名において書かれています。で、このことは大変重要ですからお心に留めておいてください。で、今日の手紙ですけれども、これまでの手紙の例ですと、最初にちょっと褒め言葉があって、それからでもちょっと言いたいことがあるという調子で、叱責の言葉あるいは追求の言葉が始まるのが常でした。で、今日のところは称賛の言葉、褒め言葉ないんです。で、いきなりあなたが生きているとは名ばかりで実は死んでいると、大変厳しい、そういう言葉から始まります。これは小川明さんの役ですと、お前は生きているとの評判を得ているが実際には死んでいると、そういうふうにいくらか分かりやすくなっておりまして、この生きているという評判はあるけれども実際は死んでいるんじゃないかと、そういう厳しい言葉がこのサルディスの教会に向けて語られます。で、ここで生きているとか死んでいるとかって言われているのは、これは単に肉体的な生き死にの問題ではないということは皆さんにはすぐお分かりでしょう。で、これは前後の文脈から直ちに明らかであります。で、この生きているとか死んでいるとかっていう言葉の意味は、少し後の5節などを読みますと、 その内容が、分かると思いますが、五節には勝利を得る者は、この勝利というのは信仰的な意味での勝利ですね。この世的には失敗もあるかもしれないけれども、信仰的な意味で、お前はよく生きたと神に認められる、そしてそういう意味で勝利する、勝利を得る者はというのは、そういうことなんですけれども、この勝利を得るということが生きるという言葉の実際の内容であります。それからその次の行に、私は彼の名を決して命の書から消すことはないと書いてありますが、この命の書に記されるということも同じような意味です。ですから、おそらくこのサルデスの教会に関しては、あの教会はなかなかよくやってると、いろいろ困難もある中でよくやってると、で多分命の書にその名が記されるだろうと、信仰的な意味で勝利を得るだろうと、でそういう評判が語られていたという事情があるのかもしれません。しかしキリストの目から見ると、それは評判倒れだと、ヨハネはそう言うのです。実際は生きてはいない、死んでいるってわけですね。つまり命の書に名を記されたり、信仰的な勝利を約束されていると、言われたり、そういう生き方はあなた方はしていないではないかと、キリストはそう言ってこのサルデスの教会を責めるわけであります。ちょっと厳しい言い方ですね。で、ある学者は具体的にその内容をこんなふうに説明しています。つまりこの教会は一見うまくいっているようには見えるが、実際はそれほどでもない、つまりこれまでの活動を維持することもできないし、新しい改心者を、新しく信仰に入る人を作ることもできない、まあいわば老境に差し掛かって退化しつつある教会であると、そういう意味で生きているとは名ばかりで実は死んでいるっていう言葉が言われたんではないかと、そういうふうに説明する学者もいるんですが、私はそういう問題じゃないだろうと思いますね。どこの教会も、私たちは今日教会総会を開いて自分たちの教会の在り方を点検したり、これからの、 目標を定めたりする大事な話し合いをするわけですけれども、どこの教会にも問題がある、しかし希望もある。でその中で、どこそこの教会だけが特別に老境期に差し掛かって退化しつつあるなんていうふうに言われることはないと思います。でそういう言い方はちょっとおかしいんじゃないか、でこれはそういう問題ではないと私は思っています。むしろこの教会の信仰生活が神様が期待されるような形ではなされていない、そのことについての鋭い批判をヨハネはここで述べているんじゃないでしょうか。あなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めないと2節にありますけれども、それはそういう意味で使われた言葉だと思うんです。しかし一体それでは、それはどういうことなのか、もう少し詳しく検討してみる必要があります。さっきの学者が言うように、どうも新しい改心者もできないし、 老朽に差し掛かって退化しつつあるというふうなことでないとすれば、それでは一体何が問題なのかということを考えてみる必要があります。で、私はこのことを理解するために黙示録全体にヨハネが与えた表題に注目したいと思います。一章の一節です。イエス・キリストの黙示って書いてあります。そして七つの教会への手紙がすべて、これは先ほど申した通りですけれども、キリストの名によって書かれていました。つまりヨハネはどんな時にも常にイエス・キリストに注目していた。この点が重要です。で、そのことを私たちがよく考えてみますと、あなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めないというその叱責の意味がわかるのではないでしょうか。一体ヨハネが考えていたキリストとはどういう方なのか、今までのところをちょっと拾う形で申し上げてみますと、一章の五節には、私たちを愛しご自分の血によって罪から解放してくださった方、そうあります。これ一章の五節ですね。それからその少し前の一章の四節には、誠実な方、死者の中から最初に復活した方という言葉があります。これがヨハネのキリスト認識です。そしてこの方は今も天で生きていて、私たちのロークと忍耐、これ2章の2節ですね、苦難や貧しさ、2章の9節ですが、それをすべて知っている。で、この知っているという言葉は至るところに出ました。で、それがこのヨハネの見ていたキリストです。天にいて、しかも地上の最も小さな存在を愛して心を配っておられる方、これがヨハネにとってのキリストでした。私たちの信仰というのは、どんな時にもこのキリストに注目する信仰でなければなりません。で、他のものに目を奪われて、この方から目をそらすとき、私たちの信仰は死んだものになる。そうヨハネは言っているのだと思います。どんなときにも彼に注目していなければいけない。教会の頭はキリストであるとパウロは言いましたが、で、教会の活動を私たちが考えていくときに、いつでもこの方を尺度に、この方を中心に置いて、そこから物事を考えていくようにしなければなりません。で、私たちが今日総会で何かを考えるときに重要なことはやっぱりそこだと思います。で、その方から目をそらして、地上における何か妙な言い方ですけど利害関係であるとか、で、私たちの小さなあるいは大きな野望であるとか、そういったものに目を引かれるようになると、私たちは生きているように見えるけれども、実際は死んだものになっていると、ヨハネはそう言っているのだと思います。いくつかの例を申し上げたいと思います。1933年以降、ドイツでは、ナチス、ヒトラーのナチスの支配下に入りまして、アードルフ・ヒトラーという人物、実は昨日が彼の誕生日だったんですが、で、その誕生日に際して、旧ソ連で、ロシアでネオナチがですね、盛大なデモンストレーションをしたということが新聞に出ていました。気になるニュースであります。 それは余談ですが、このアードルフ・ヒトラーという人物が、アーリア民族こそ、アーリア民族というのはドイツ民族ということなんですけれども、ドイツ民族こそ世界で最も優秀な民族であるという、そういう高ぶった理論を展開するようになりまして、劣悪な民族というものは人類全体のために根絶やしにしなければならない、そういうふうに考えるようになりました。で、これは彼が政権を取るようになるはるか前に獄中で書いた我が闘争という本の中にすでにこの思想が出ています。で、その劣悪な民族の代表が彼に言わせるとユダヤ人でした。で、ユダヤ人というのは劣悪で邪悪な民族である。だからこれはゆくゆくは根絶やしにした方がいい、それが彼の思想でした。そしてこれが実際に政策になって実行されます。で、その対象になったのは実はユダヤ人だけではありませんで、シンティ・ローマと呼ばれる人たち、つまり当時ヨーロッパではジプシーと呼ばれた人たちですが、で、今日ではジプシーというのは別称ですから、この人々はそう呼ばれることを大変に嫌います。ですから私たちはシンティ・ローマ、そういうふうに呼んでいますが、このシンティ・ローマの人たち定住せず、あっちこっちを流れ歩いて、何かわけのわからない生活をしている非常にいかがわしい存在とヒトラーは考えていました。で、この人たちも大量に殺されました。それからそういう人たちだけではありませんで、精神に障害を持っている方々で、これはヒトラーは獄潰しだと言いました。生きる価値のない命である。だからドイツ国内であちこちの精神病院とか精神障害者の施設とか、そういうところでたくさんの障害者の方々を彼は殺したのです。それから彼にとって気に入らない人々、例えば同性愛者、この人たちも殺されました。実にたくさんの人が彼自身の判断、尺度によって虐殺されました。で、こういう考え、こういう政策を熱烈に支持した人々がいます。クリスチャンです。キリスト教会の中にドイツ的キリスト者と称する人々がありまして、これは当時ドイツの教会の信徒の大半を占めていましたが、 60% ないし 70% ぐらいで、この人たちはヒトラーのそういうやり方を支持しました。みんなが熱烈にというわけではありませんが、指導的な人々はヒトラーのやり方こそ理にかなった素晴らしいやり方であると言って、それこそ熱心に支持したのです。で、ヒトラーの中に神の御心が現れているとさえ言いました。で、このグループ後に帝国教会という教会になりまして、ヒトラーに任命された帝国監督の指導のもとに、虎の威を借りる狐のような形で隆盛を誇ります。しかし彼らは あのヒトラーの壮大なまやかしに目を奪われていたのでありまして、主イエスから目をそらしていました。主イエスを、あの自らを低くして、最も小さい人たちの傍らに立って共に生きようとした、そのために命を捧げられた、あの主イエスから目をそらしていました。でこの時、このドイツ的キリスト者の信仰、もし仮に信仰と言えるならばですが、それは死んだも同然のものになっていたと思います。あるいはすでに死んでいたからそういうことになったのか。残念ながら同じことは同じ頃の日本でも起こりました。日本の教会では天皇を神とする当時のイデオロギーに屈服するような形で、アジアの諸教会に日本的な生き方、日本的な思想への服従を求めた。大東亜共栄圏にある諸教会に送る現代の使徒書簡という文書が残っています。今読むと恥ずかしくて顔から火が出そうです。で戦争中のそういういろいろな記録を残した文書が図書室に収めてありまして、それをお読みになると皆さんもそうお感じになるでしょう。なんという思い上がり、なんというこの誤りで、当時の支配的な思想に、その壮大なまやかしに目を奪われて主イエスから目をそらしてしまった、その実例がここにもあります。その信仰は死んでいたのです。でこのヨハネの黙示録を私たちは今読んでいますが、今のところはそれほどこのドキドキするような興奮させられるようなシーンは出てきませんが、13章なんかに行きますと、すごい描写が出てまいります。海の中から一匹の獣が登ってくると言うんですが、でこの獣というのはローマ帝国のことであります。で当時のローマでは膨大な富と巨大な政治権力と最強の軍事力を備えたローマ皇帝こそ世界の主であり歴史の主であると信じられていました。そしてこの皇帝を神として礼拝することが全ての市民に強制されました。でこのような力に目を奪われるとき、信仰は死ぬのです。私たちは最も小さなものを愛されるイエスを通じて、そして自らを低くされたイエスを通じて、すべての人のために命を捧げられたイエスを通じて神を知ります。人間を知ります。そしてこの世界を知ります。このイエスから目をそらせるわけにはいかない。彼を通して神を知り、彼を通して人間を知り、彼を通してこの世界を知る、これが私たちの信仰です。そこから目をそらしてはなりません。で今日の説教の題に引きました2節の言葉、目を覚ませ、それはそういうことです。でそれは3節にもう少し詳しい形で述べられますが、 どのように受けまた聞いたかを思い起こして、それを守り抜き、かつ悔い改めよ。でこれはいくつか言葉を補わなければならないと思いますが、主イエスが生きられたその生き方、語られた言葉、その愛と真実、それを最初あなた方はどのように感動を持って受けたか聞いたか、それを思い起こしなさい。そしてそれを守り抜きなさい、悔い改めなさい。そういう意味でしょう。で、私たちが今日サルディスの教会に宛てて書かれた手紙から学ぶのはそういうことであります。生きていたとは名のみで実は死んでいるというような、教会に私たちはなってはならない。ただ最後のところでこのサルディスにも素晴らしい人々が少数ながらいたということが指摘されております。やや慰めを受けます。でこの人たちは皇帝が主であるなどというふうには決して言わず、この最も小さいものの傍らに立っておられたイエス、自らを低くして全ての人を愛そうとされたあのイエスこそ私たちの主である、とこういうふうに告白する人々が少数ながら存在したということであります。でヨハネは最後にこのことを認めて慰めの言葉を語ります。でこの人々は白い衣を着て、白い衣を着るっていうのは救われるということの印です。白い衣を着てキリストと共に歩き、勝利を得、命の書に名を記される。私たちもそのようなものでありたいと願います。祈ります。神様、どのような時にも主イエスから目をそらすことがありませんように私たちを支えてください。その他の大きな力やまやかしのイデオロギーや、そういうものに目を引かれることがありませんように、主イエスを通してあなたは私たちにあなたご自身の御心を教えてくださいました。そのことに忠実であり続けることができますように、私たちの教会の上に導きをお与えください。尊き主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の358番。